イエス・キリストの名をございます。先週ですね、私はいろんなこともあったんですけれども、八千代で新しい、若い個人ですね、来られました。赤ちゃんができないので赤ちゃんができるようにということですね、やってもらえてね、祈ったんですけれども、そしてちょうど実はですね、その日ですね、いろんなところを回るときにですね、もちろん一応説教を準備しているわけですね。で、基本的には同じ説教で回りながらですね、ある同じ、例の流れをあるわけですけども、でも神に聞くんですね。神様はここで何か特別に話すことあるでしょうか。で、その、水曜日でしたっけね、その朝ですね、祈ったらはっきりですね、一つのことがあったら、ハンナのことを語りなさいとね。で、ハンナのことを語りなさいって課題が出てきたんですけど、ハンナは子供ができなかった、方なんですけれども、その、八代の集会に来る人たちは、そこそこご年配の方がほとんどで、今までですよ。で、若い人も何人かいますけど、みんな子供がいるしですね、ハンナの祈り、子供じゃなくて何かずっと願ってて答えられてないことがあるのかなと思いながら行ったわけですね。で、でも、かっきりハンナの祈りってきたから、ハンナのことを言って、その、言わなきゃいけないのに、すごい強く流されていったんですね。そしたらですね、その日ですね、教会の方の、向こう娘というかね、方が来られましてですね、子供はどうしてもできないから、子供ができるように乗ってほしいという願いを持って来ましたということだったんですね。びっくりいたしました。そのことを聞く前に神様が今日は彼のことを語られてですね、わざわざこっちは別に用意説教して用意したんですけど、そのこと言われて、そして行ったら実はそのことを人が来てたわけですね。で、神様っていうのは本当に、知ってらっしゃるんだなと思ったんで、そしてあとその人のことによって信仰が出てきたんですね。そういうことを示されたってことはきっと神様が出てくださるなと思ったんですね。この後楽しみにしていますけれども、妊娠されたら教えてくださいと言ったんですけど、いつも信じるとまで言わなかったんですけども、信じる一歩手前ぐらいまで来られました。お母様は教会にしっかりつながってらっしゃるんでね、これからのことだから無理にこうご遠慮するよりも、本当に神様のところだと思ったんですけども、そういうことなんですね。で、本当に主が働いてらっしゃるなということを申されました。それから宮台県の海老名というところに行ってきたんですけども、海老名の方の牧人がですね、来られまして、宮台県に行ったことがあるんですけども、その方はまだノンクリスチャンだったんですけど、その方がはっきりしたのを信じられました。だから海老名でまた新しく起こったんですね。農業界でも救いを覚えましたけど、海老名でも救いを覚えまして、これ霊は破れ始めてきてるなということを思います。で、来月は串間というところであるんですけど、宮台というところですね。だから神様がこうあるところまでは何も起こらなかったんですけれども、なんかこう今確実にこうなんか技が始まってきてるなということをすごく感じます。で、ぜひ皆さん主に期待していてほしいと思います。で、おとといはですね、私はいなかったんですけど、大村の方の世界に行っていまして、夏休み子ども特集ということで、コンサートがありまして、子どもたちがなんかたくさん踊って、22人新しい人だったそうですね。だからすごいなというふうに思っておりますけども、ビデオなんかをですね、そのうち見せていただきたいというか、インターネットも出てるのかな、インターネットに入れるということですので、ぜひご覧になってほしいというふうに思います。だって、それでは聖書の方に入っていきたいと思いますけれども、その前にもう一つ、今週23日火曜日からですね、なんか落ちましたね、23日火曜日から25日の木曜日まで、火水木と2泊3日ですけれども、ちょっと遠いんですけれども、佐賀県の波戸岬というところでですね、キャンプを行います。これは教会のキャンプですので、ぜひ皆さんに参加いただきたいと思います。ちょっと遠いんでね、部分参加する場合に距離があるんですけれども、伊佐辺りだったらですね、ちょっと来てちょっと帰るんでいいんですけど、ちょっと遠いのでなかなか難しい場合もいらっしゃると思いますけれども、これは教会のキャンプです。ですから、ぜひ来てほしいです。全部で70名以上参加がいるんですが、長崎教会は20数名しか来てないんですよね。私は牧師としてとっても寂しく心を痛んでおります。非常に辛い気持ちを正直しております。でなんかがっかりしております。長崎教会のキャンプなのに長崎教会の人は20数名しかいなくてですね、で、他から来るところでは非常に寂しい思いしておりますので、ぜひですね、皆さん来ていただければというふうに思います。皆さんの生活も大変だと思いますけれども、ぜひお入れになっていただければというふうに思います。で、ピリピ書の1章の27節からなんですけれども、見ていきたいというふうに思います。ただ一つ、 キリストの福音にふさわしく生活しなさい。3つのポイントを話したいと思いますけど、1つ目はここなんですね。ピリピの教会の人たちにパウロはただ一つのことを願うと言って、何かというと、キリストの福音にふさわしく生活しなさいって書いてあるんですね。でこれがあると、どうしてもですね、日本人のクリスチャンのタイプはどういうふうに向かっていくとですね、いわゆる、文徳大といえば、貧困法制というんでしょうかね。立法的にもですね、なんかキリストの国にふさわしく、きちんと、なんていうかね、良い行いをしなさいっていうイメージで読みやすい傾向があるというふうに思います。で皆さんがどうかわかりますか、そういう傾向があるような気がします。で、ここは、本来の意味はですね、断崖中に、ガール人は見てください。別訳のところで、27節の別訳のところで、御国のための生活をしてくださいって書いてありますけれども、これは、私たちの国は天にありますっていう、同じクリプションの言葉があるんですけれども、4章になってくるんですが、その言葉と同じ言葉が使われているんです、原稿では。つまりこれは、キリストの国にふさわしく生活しなさいというのは、天の御国のものとして生活をしなさい。あなた方はもう 天のものとしての歩みをしなさい。この地上にあっても、天のものとして歩みなさいということなんですね。もっと分かりやすく言えば、今日はですね、ニュージーランドのサムさんが、お友達を連れてきますけど、アメリカの方ですからね。お友達がアメリカの方。アメリカですかね。アメリカの方ですかね。それともニュージーランドの方ですかね。それからあと、今後の、ヨンコさんがいらっしゃる、それからハイチのアレキサンダーさんがいますけど、まあ、あとは日本人ですかね、今はね。で、皆さんね、私だったら日本人でしょ。で、日本人っていう意識を持ってると思うんです。やっぱりオリンピックとかワールドカップになるとですね、日本を応援してしまうと思うんですけど、それはね。ね、これ日本人だからですね。サムさんおそらくニュージーランドの人でしょう。ね。それはそうだと思うんですね。で、それはそうなんですけども、でも私たちは日本人である前に実は天国人なんですね。これ実はね、本当に天国人なんです。だから変なことですけども、例えば韓国のクリスチャンの選手がいたら、韓国クリスチャンの選手を応援する。いいんですけど、やっぱり日本人はいてしまうかもしれませんね。全部は日本人でしかありません。でも我々は本当に日本人である前に天国人となったんですね。で、その天国人として歩みなさいことなんですね。で、これ意識を切り替えていかないといけません。私たちも天のものになったんだ。だこの地上の時にも天のものとして天国のものとしての歩みをしていきなさいってことを書いてあるんですね。で、日本人はですね、共同意識がすごく強いんですね。甲子園が終わりましたよ、夏の甲子園が。知ってます皆さん、日大三高が優勝したんですけど、青森県が優勝しましたけども、なんて言うんでしょうか、今年はね、ちょっと達成しましたけど、九州勢が惨敗だったの。沖縄も負けましたし、もう全然ダメだったね、九州勢がね、今年は。いつも甲子園、九州勢結構強いんですけどね。で、そうなってくるとですね、やはりがっかりしたわけですね。結局、兄弟ってのはすごく強くて、都会なんかに行きますと、多分長崎県人会とか必ずあるわけですね。ですぐにそこで集まったりですね、するわけですね。で、日本人は特に海外に行きますと、日本人がすぐ集まったりするんですね、やるわけですね。で、悪いとは言いませんが、そういう意識ではなくて、まず天国のものであると、神のものであるということをはっきり意識して、その土台の上に歩みなさいと。でもね、私はもし本当に天国のものとして歩み始めると、特に日本の社会の場合は簡単ではありません。日本の社会で天国人として本気で歩き始めると職場や地域でぶつかりが生じ始めます。どうですね、本当に天のものとして御言葉に立って天国のものとして私たちがこう歩み始めるとですね、ぶつかりが生じます。例えばですね、日本の社会はですね、和を持って尊して死っていうのかな。だから正義っていうことよりも和っていうことが大事になります。だから何が正しいかってことよりも和を乱すと正しくないことになるわけです。言ってございますかね。そういう社会ですから、例えば一人だけ日曜日休むとか言うとね、みんなが日曜日休んで日曜日しかダメなんだから日曜日ね来ないと困るとかってなるわけですね。なるんですかね。一人だけ日曜日ずっと休んでいて順番で日曜日は出勤してもらうんだからあなたも出てもらわなきゃ困るとかいうことは起こらないと。これがよくあるわけですね。で、これはまた可愛いものでいろんなところでですね、私たちが本当に天国人としてこの地上で、天国人として歩み始めるといろんなところでぶつかりが許されていることがあるんですね。これが起こるわけですね。で、そのぶつかりの中で私たちが本当に天国のものとして歩むか、何を大事にしたいのか、本 本当に何を大事にして神のものを大事にして歩んでるかどうかということなんですね。でここはそのキリストの福音にふさわしくっていうのはその天のものとして歩みなさい。でそうすれば私が行ってあなた方に会うにしてもまた離れているにしてもと、ね、この時パウロは牢屋にいましたから牢屋で買って離れていても牢屋から出てて会いに行ったとしても私はあなた方についてこういうことができるでしょう。あなた方は霊を一つにしてしっかりと立ち心を一つにして福音と信仰のために共に奮闘しており、またどんなことがあっても反対者たちに驚かされることはないと、ね、まあ、書いてあるわけですね。でもし本当に天国のものとして歩み始めると、これピールの教会たちなんですけど、ピールの教会たちもやはり信仰の戦いが生じたわけですね。世とのぶつかりがこの地上のようなぶつかりで、日本でもそうだと思います。その時にその個人じゃなくて一人一人が本当にキリスト者として天のものとして歩んでいることですね。そこでぶつかりが許されるし、もっと言えばイエス様のことを分かち合いたい伝えたいと思うと、もっと迫害とかぶつかりが許されます。そういうことなんですね。で私たちがその天のものじゃなくてですね、まあ世とで妥協しながらほどほどにうまいこと生きていますと、ぶつかりは許されません。キリストなんか明かしない、ね、別にキリストのことなんか言わなくてもいい、ね、こっそり黙っていいよと、ね、食前の日もみんな見てないで、ね、パッと一言になってもうみんな見てたらもう心の中におめでとうしまい、こうやってこうやっていけっていうね、そうやっていますとですね、別にぶつかりは生じないわけです。で私は本当に天のものとして歩み始め、ね、食前の日もしっかりしてですね、何か聞かれたらこの会にね、私クリスチャンなの、明かししよう、ね、これはもう一番簡単な方法ですよね。食前にきちんと祈りをすると、えって言ってね、でね、あって言うから、あ、クリスチャンだから、クリスチャンに飲むってそうだよって感謝するんだよと言って、もう無理になんか感謝できるわけですね。だから本当に福の伝えようと思えば、いくらでも変わるわけです。で、そう思って生きていますと、でもですね、必ずぶつかりが生じるんです。もちろん喜んで聞いてくれる人もいっぱい出てきますけど、一方で必ずぶつかりが生じるわけですね。で、さっき考えたら、その時に、ここで教会で霊と心を一つにしなさいって言ったんですけども、日本の教会はですね、よくですね、一致がないって言われるんですね。これは今度、ガリスマ牧師っていうね、タンザニアの牧師が今日本に来てます。来年、小中に来るかもしれませんが、350人神が迎えた教会の牧師ね、今ちょうど来てるんですよ、日本にね、九州にも来てるんですね。で、その方の、福祉の方がですね、鹿児島の大学院にずっとおられてですね、正解の旅ごとによく取られました。伊佐牧師ですよね。でその方はですね、言ってましたね、日本の教会はみんな一生懸命なんだけど、ね、一致しないってみんな別々だと。それを海外から来てと言われることなんですね。で、ところがですね、一致のための一致ってできないんです。言われてることなんですよ。一致するために一致しようって無理なんですよ ね。で、じゃあどうすれば一致があるかというとですね、はっきり私たちが天のものとして本当に歩み始め、福音を明かすことを、述べ伝えることを私たちが神の願いを願いとして本当にそこに行き始めると一致がもらえるんだと思います。教会であっても、どこであっても宣教のために、あるいは本当に天国のものとして私たちが父を歩み、そして明かししようと思うと一致がもらえるんです。これね、ワールドカップでも、それから野球でもそうだと思うんですけれども、勝ちたい、本当に優勝したいっていう明確な目標があると一つになるわけですね。で、本当にイエス様を述べ伝えたい、あるいは天国のものとして私は神の共に歩みたい、イエス様を分かち合っていきたい、述べ伝えていきたいって思いがあると、霊と心は一つになるんです。教会に集まっている人はみんな、仲良し恋しかというと、仲良し恋しもありますけど、仲良し恋しだけが集まっている間は教会は成長しません。性格的にもともと合わないタイプもあれば苦手のタイプもあったりするわけですね。それは問題ないわけです。それはお互いね、でも本当にお互いイエス様のことを明かしていきたい、天国のものとして歩んでいきたいと思うときに一つになるんです。それ以外の一致っていうのはですね、本当の一致ではないですね。本当に福音を、ね、イエス様のことを知ってほしいと思うときに、だから宣教ということを本当に私たちが願い始めると一つになっていきます、ね、でこれは心と霊を一つにして共に奮闘しており、何のためか、信仰のためでしょう、ね、で福音のためにって書いてありますね。だからこれは信仰のため、福音のため、宣教のためなんです ね。そうするとどんなことがあっても反対せずに驚かせることで、どんなぶつかりがあっても大丈夫だ、 本当に選挙のために教会一つになるとぶつかりがどんなにあっても大丈夫ですよということなんですね。それは彼らにとっては滅びの印であり、あなた方にとっては救いの印ですと、つまりイエス様を明かししていくことは信じない人にとってはもう滅びの印になってしまうし、信じる人にとっては救いの印となることなんですね。で、福音宣教というのは素晴らしいんですけれども、実は皆さんね、引導を渡すことになるんですね。引導を渡すというのはどういうことだったら、イエス様をどんなに伝えるということは、信じるならば永遠の状況で天国に行きます、信じないならば地獄に行くわけですね。で、真ん中ないんです。信じるか信じないかなんです。で、日本人はいや、まあ、また今度って、ね、考えておりますって、ね、で、考えておりますってのは今信じてませんってことだから、今の段階では信じないわけですから、今の段階では地獄に行ってしまうわけですね。もちろんね、神様の方ですから明日明後日ね、機会をくださると思いますよ。でも福音を語った段階で福音を聞いてますので、もう聞かなかったと言えないわけですね。つまり福音を述べ伝えるってことは引導が出されるんですよ、ね、すごいことなんですね。で、そのために私たちが本当にそのことのために私たちが心を定め、ね、天国のものとして歩み始めているときに変わるんですね。で、クリスチャンであってもこの地上でいろんな問題が許されます。病気の問題、経済の問題、移民関係の問題、職場や家庭、いろいろと出てきます。もちろんそれを神様に祈るとき、神様は本当に聞いてくださいますし、具体的に答えてくださいます。確かにそうなんです。でも、私たちはもうすでに天のものとなったんですね。そうだよ、天のものとなったんですね。本当になったんですね。だから私たちがイエス様を信じているなら、私たちが今、例えば、事故かなんかで亡くなったとしても突然ね、間違いなく天のものとしてキリストを共にあるわけですね。だから先週お話ししましたけど、天国は最高の場所です。間違いなく最高の場所です。エスタンと共にいれる場所、死も涙も悲しみもない場所、私はそこに間違いなく行けるし、この地上でも私はその恵みを前味わいできるわけですね。もう天のものとなった、つまり死に勝利したんです。で、神様は私たちのことを私たちに心配してくださっているので、どんなに問題があったとしても神様が心配しないわけないんです。で、私たちも御国のものとなったんだから、そのいろんな問題はもちろん神に祈るけれども、間違いなく神が答えてくださって最善にしてくださるんですね。と、本当に信じているならばどうなるかというと、私たちはもう自分のことからもっと解放されるんです。で、クリスチャンであるのから自分のことに捉えている人は不自由です。宣教する力が湧いていません。本当に自分のことから解放されてほしいですね。もう神が自分に関する限り再現をしてください。今問題を書いてるけれども、これも全然気になって必ず再現になるんだって、これは無理じゃない、これが本当なんですよね。御国のものとして生きるっていうのはもう間違いなく再現になるんだなって、そしてまだその御国のことを知らない方は大事ですけど、分かっちゃってるようになりますね。で、その時に必ずぶつかり出しちゃう。でも、そこで私たちがこのトレを一つにして戦うときに、ね、神様が働いてくださるということですね。覚えてほしいと思います。で、もし皆さんが今いろんなところで戦いが許されているならば、それは皆さんが本当に天国人として歩み、そしてイエス様と分かち合おうとしているならば、戦いがあるはずです。全然戦えないと。周りとも仲もいいし、ね、まさに場を持ってどうせとっても仲がいいし、問題も何かにも立ってないし、もう本当にいいわっていう人はですね、発狂もしますけれども、天狗人として生きておりません。本当のところ。必ず妥協して適当にうまくやってるはずです。それでも神様は憐れんでくださいますが、本当の私が天国のものとして歩み始めると、必ずどこかでぶつかりが始まるんですよ、ね。世にいる限りは避けられません。だから、御からの教会に来て、本当に心と霊を一つにして祈り、心と霊を一つにして、それに向かって戦っていくようになります。正しい宣教していきます。その時に神様が、初めはぶつかっていた者たちのうちに働いて、逆転と起こしてくれるんですね。これが恵みなんですね。で、そのことをね、パウロは言ってるわけですね。で、これは神から得たことです。だから、そういう戦いも全部それは神から得たことなんだよって、本当に天国の者として私たちが歩み始めると、そういうことは許されるけれども、その時こそ心と霊を一つにして、奮闘って書いてあるでしょ。奮闘して戦っていきなさいと、ね、いうことを言ったんですね。そして、28節、9節で、あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけではなく、キリストのための苦しみのもたまったのです。 実はですね、私この言葉で一人のクリスチャンセンターに従来でいたんですね。この言葉とともに来たんですね。だから私は最初から信仰とともに苦しいということを言われたんですけども、私は信仰を通して神の祝福に預かります。信仰を通して神の恵みを受けます。信仰を通して神様の、恵みを受けますけれども、しかし、私たちが本当に主に従っているとき、本当に天国のものとして歩んでいるとき、福音を分かち合っているときに、キリストの上の苦しみも始まってくるんですね。でもこれはね、まあ、十字架と言ってもいいんですけども、これは恵みなんです。長い間。なんですね。愛する者のために苦しむことは祝福なんです。もっと言えば、愛する者のために苦しんだとき、初めて私たちは愛してるって言うんです。愛する者のために苦しんでない愛は愛ではありません。それはエロスの愛でしかありません。自分中心の愛、自分のための愛でしかありません。でも、本当に愛する者のために、苦しみ始めるとき、私たちは聖書前に入るんですね。で、昔はよく話をしたんです。最近話してませんでした。私がすごく好きな人にですね、ポール・ツルニエっていうですね、スイスだったり、ヨーロッパ系の人なんですけども、の心理学者がいるんですね。で、彼は心理学者であり、哲学者であり、牧師であり、精神科医だったんです。すごいですね。奥さんもおられました。ね、とっても仲が良くて、夫婦でした。で、言ったんです。ところがある時ですね、奥さんがご主人に言ったんです。なんか相談してね、ご主人に言ったんです。あなたはね、私にとってね、最高のパスタよ。牧師です。あなたは私にとって、本当に素晴らしい精神科医です。いつも相談してくれる。あなたは私にとって、ね、精神科医であり、カウンセラーであり、ね、牧師です。でも言ったんですね。でもあなたは私の夫じゃないって言ったんですね。で、ポールちゃんびっくりしたんですね。って言って、あなたの痛みや苦しみやそういうことを私に何も分かち合ってくれたことがないって、ね、本当にあなたは素晴らしい私の牧師だしカウンセラーだ、でもあなたは私の夫ではないって言ったんですね。でポールちゃんにびっくりしてですね、ポールちゃんはですね、しばらく、一人で会った後に奥さんと来てですね、申し訳なかったってね、実は僕の生い立ちを話したいって話したんで、小さい頃から彼は幼い時に両親を失っていたんですね。そういうこともあって、そういうことからこう話し始めた、自分の生い立ちを小さい頃からずっとね。そしたら話してるうちに、その彼の今までの人生、当然人間が傷ついてるわけですね。話してるうちにその傷ついた心が出てきてですね、話してるうちにボロボロ泣き出したわけであります。ね、ボルツリーの奥さんの前で初めて泣いたんですよ。ボロボロ泣き出した。奥さんもそれを聞きながら一緒にボロボロ泣いたんですね。それで彼がこう結構ね、1時間ぐらい前に持ってもらう、こう話をずっとして、奥さんが聞いてて、そして話終わった後に奥さんが言ったんですよね。ありがとうってね。今日私は初めて、あなたの妻になりました、ね、あなたの痛みを私も一緒に感じてね、痛みを担うことができたって言ったんですね。私これねすごく感動した話なんですね。昔はよく説教したんですけど、でなんですね、同じ痛みを共有した時、痛みを担った時、私たちは初めて愛してるって言うんです。皆さん、イエス様を愛していらっしゃいますか？イエス様はあなたを愛しています。だから十字架にかかられました。そして今もあなたを惜しみなく祝福しようとされます。で、私たちが本当に主を愛しているならば、主の、主を通し、主を信じる信仰としてたくさんの祝福があると同時に、ある痛みや苦しみも受けることがあるんです。でもこれは特権なんです。それを通して表される主の栄光とか働きがあるわけなんですね。例えばですね、私どもの子供がありますけど、うちの子供はですね、受験生になりましたですね。やっぱり進路のことをいろいろ一緒に組んでないわけですね。昨日もですね、ある学校の、なんだっけ、オープンスクール一緒に行ってきました。時間を割いてですね。で、お金もかかるわけですね。でもそれは、私の特権なわけですね。坂井家にも子供がいます。それで坂井兄弟と姉妹の特権なわけですね。わかりますかね。そのために時間と心とお金を割くのは、その人の特権。私の子供に対しては私の特権なわけです。これは私の喜びなんですね。そうですよね。でなんですね。苦しみっていうのはね、苦しみっていうのはマイナスイメージを持ちますけども、本当に愛している人にとっては、愛しているものの苦しみを自分も担えることが喜びに決まってるんですよ。で、それを喜べないなら、愛してなんかいないんですよ。それは相手がないんですよ。エロスって言うんです。自分が幸せになるため、自分のためだけに相手をこう何とかしたいっていうのは、で、信仰っていうのは信仰を通して神様の愛をたくさん受けて、 神様を信仰としてたくさんの恵みを受けるんですけれども、それとともに主にある苦しみを受けるとき、私たちは実は本当に主を愛する愛の中に来て、ですからもっと大きな神の宿命に入っているわけなんですね。で、皆さんね、であの苦しみは苦しみなんですけど、実は喜びになるんですね。例えば26世紀が殉教するときに、あの1ヶ月以上歩いていました。で、彼は実は肉体がきつかったんですね。だから体が弱り果ててたんです。でもすごく喜んでた。体はやっぱりきついわけですよ。でもすごい喜んでたわけになります。で、あの本当にキリストを伴い始めると苦しみが来て痛みも伴うんですが、もっと深い喜びが来るわけですね。で、それは私の人生に見せられる問題の全てを解決していきます。飲み込んでいきます。そして人々に救いと命を感じちゃっているんですね。で、パウロはその喜びのことをここで語っているのであるんですね。で、あのとね、まあ、毎週お話しておりますけれども、本当に天のものとして私たちが歩み始めるとき、この地上ではいろんな戦いがされる。でもそのことを通して逆に私たちはキリストに会っていき、キリストのことを分かち合うということに心を定めるときに、教会は霊と心にて本当に一つになるんです。一人一人が自分のことだけを考えてきているとき、教会は一つにはなれません。本当にキリストのことを明かししようと思っているときに教会は一つになる。で、そして、ね、その中で苦しみも担うけれども、その苦しみを通して感謝の内容を見ていくことができるんですね。だから最後に、あなた方は私で先に見たこと、また私で今聞いていることも同じ戦いを経験したんですよ、ね。パウロはそこを通っていたし、あなた方もそこを今通っているんだよということを言ったわけですね。で、そのことをぜひね、あの覚えておいていただきたいというふうに思います。で、今週はここまでにしておきたいというふうに思います。で、来週から2章を見て、その1のことについて2章にまた書いてありますので、そこをさらに詳しく見ていきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたが今日も人を与えてくださっていることを本当にありがとうございます。どうぞ、神様、私たちが本当に天のものとしての歩みをこの地を確かにして、神様の素晴らしい祝福に預かっていくことができるように導いていってください。短くお祈りをしたいと思います。罪があると祈りかれませんので、悔い改めの時を短く待ちましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆にあなたの願いと思っているのかおっしゃってください。天皇様、今イエスキリストの願いであります。一人一人の願いと求めに豊かに応え、豊かに受けてください。イエスキリストの願いを求めている、よっせよ。イエスキリストの願いを求めている、治る。イエスキリストの願いを求めている、よっせよ。関節の痛み、特に膝ですね、そこに触れてください、癒してください。また、不眠症、それから、統合失調症、躁鬱病、イエス・キリストにあって、そういう方々に触れてください。たくさん心の病を完全に癒してください。よし、座ってください。よっせよ。あなたが何を選ぶかはあなたの自由です。そして自由だと選んだことに対する結果を借り取るのはあなた自身です。あなたはその選んだことに対する結果を借り取ります。借り取ることになります。あなたが世により頼むならば、世から収穫を受けなさい。また、あなたがこの資格により頼むなら、資格により頼みなさい。しかし、これからの時代、この世のものは次々に壊れていきます。あなたは永遠に価値あることのために心を定めなさい。その時あなたの人生の中に神の計画していることが分かります。安心しなさい。その時神様はあなたに必要なものは資格もまた立場も全て主が与えられます。なぜならそれらのものは実は主から出るからです。あなたは人の力と努力で頑張る時、それはあなたの能力の限界で終わるでしょう。しかしあなたは神に信念を頼む時、神を第一にする時、あなたは神の力の大きさを知るでしょう。愛する子よ、こう私のと題名を置きなさい。永遠のと題名を置きなさい。その時あなたの道はまっすぐになると主を教えます。天の様、ありがとうございます。あなたの名を賛美いたします。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ありがとうございます。賛美します。 私イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち一人一人とともに、一同とともに、今も後のとこしえまでも、豊かに限りなくありますように。